ソナリティ情報、おすすめスポット、一押しグルメの情報も満載。これからも新しいコンテンツが続々登場。今すぐ地域応援サイトドラナビで検索。
楽して探したい、楽して暮らしたい、選んで安心、賃貸アパマン情報のボックス。今なら仲介料割引およびご制約プレゼントキャンペーン実施中。今すぐならボックス、住まいやよろず応援団ボックス。
BOX 住むならボックス。
レディーゴー BYD FM ブラウン CD
10月3日火曜日午後2時を回りました。周波数 77.6 メガヘルツ、レディオ TYT FM ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは。神川雅史の未来地図。この番組は行政書士神川法務事務所の提供で生放送でお送りいたします。行政書士、そして就活商談士の神川雅史と
アシスタント田中理香でお送りいたします。
はい、この番組は未来地図です。未来に向かって夢や希望、そして万が一のことも一緒に考えていきましょう。エンディングの就活、セクシャルマイノリティ、ノーマライゼーションについても取り上げて、行政書士の業務の中から暮らしやビジネスに役立つ情報を楽しくお届けする番組でございます。皆様からメッセージ、ご意見、ご要望などどんなことでも構いませんので、 E メール、レディオ TYT のホームページのリクエストフォームからお待ちしております。メッセージの宛先です。 E メールアドレスは、
はい、未来アットマーク 776.fm、 mirai@776.fm です。お待ちしております。
レディオ TYT のホームページはですね、 776fm と検索していただきまして、タイムテーブルページの火曜日14時のところから E メールを送信できる形になっておりますので、よろしくお願いいたします。神川雅史の未来地図の Facebook ページからもメールを送信できますので、ご利用していただければと思います。未来地図で検索してみてください。そして全国どこからでもですね、パソコンやスマホで聞くことができます。リッスンラジオというアプリで聞くことができます。そしてサイマルラジオというサイトにアクセスしていただくと、ライブ映像もご覧いただきながらお聞きいただくこともできます。レディオ TYT のホームページをご確認ください。スタジオ新札幌です。サンピアゾのセンターモール3階にございます。ガラス張りでスタジオの中がご覧いただけますので、ぜひスタジオにも遊びに来ていただければと思います。番組最後までお付き合いください。さあ、メッセージをお待ちしております。メッセージテーマは決めておりません。もう近況報告、おすすめ情報、どんなことでも OK。 メッセージをお待ちしております。もう一度 E メールアドレスは、
はい、未来アットマーク 776.fm、 mirai@776.fm です。お待ちしております。
はい、
何でも OK ですね。
何でも OK、 はい、はい、さあどうですか、近況は。
近況、
近況からいきますか、我々の。
はい、
はい、
私はですね、週末から仕事半分、遊び半分で、はい、東京行ってきました、
はい、
で、ジェットスターっていう飛行機に初めて乗ったんですが、
はい、
成田で降りるのも初めてで、
はい、
もうすっごい時間がかかってびっくりしましただからそれで予定がもうすんごい変更になって、
うん、
まあ、行きも帰りも、
はい
はい、やりたいことができず帰ってきてしまいました
そんなにジェットスターを選んだのは、その料金が安いからですか。
あ、そうですね、まあ、安いのと、あとたまたまでもいいとこが、宿泊も全部入ってすごい安くて、
あ、
いいよ。で、そんなに時間かかると思ってなかったので、いや本当に成田は遠いなと思いました。うん、はい、
目的地は当然羽田の方が近いわけですよ。ただその、
あ、もちろん
宿泊だとか全て入っているから、
そうです、そうです、
成田行きのということで、 なるほどですね、
はい、もう次回からは羽田にします。
東京の都心に行くのにね、ちょっと成田はちょっと、は
い、結局行きと、帰ってくる人、なんか2日間なんかちょっと無駄になっちゃったような感じでした。はい、
そうですね、やっぱり遠いんですね、成田ってね。
多かったですね。
で何をされに、
一つはまあ仕事のイベントが、はい、横浜であったのと、はい、まあ、それは、真ん中30日だったんですけど、ちょうど行った日が、フェイスブックの、全国組織でビールっていいね友の会っていうビールの会がありまして、
はい、
その東京支部の方々と、
はい、
たまたまですね、首相官邸のすぐ道路挟んで向かい側に、
はい、
銀座ライオンがあるんですよ。で地下にで、そこで
首相官邸の向かいに銀座ライオンがあるんだ。
あるんですよ、まあ、中は、ね、木とか緑で見えないんですけど、はい、でそこで、こっちから行ったのが6名で、あっちが9名ぐらい集まってくれて、
はい、
15名ぐらいで、
はい、
乾杯しました。で帰ってくるときは、帰り際あの恵比寿のガーデンプレイスに寄ってですね、
はい、
あの 工場の歴史とか見て、
ええ、
なんかビールばっかりでした。
いや、ビールばっかりって、北海道もビール、ね、
はい、
東京に行ってもビール。
そうですね、
はい、いいですね。でもね、
はい、たまに香川先生は
たまに行きたいな。
お休み、
私は、土曜日、
はい、
土曜日はオープンマイクに参加しました、
はい、
で仕事
もしま、
うん、午前中から午後ギリギリまでご相談というか仕事が入っていて、
はい
はい、ですから全然こう練習できずに、
うん、
そのままオープンマイクに、
はい、
参加させていただいて、いや、うん、でもよかったですね、
うん、
あの西区西野にあるカフェ、
はい、
ここにいるよっていうカフェ で、
うん、はい、
で道代さんっていう方がオーナー で、
うん、
でも CD も出されていてですね、
はい
はい、でそこで何だろう、結構演者の方含めて10人以上は来られてたんじゃないでしょうかね、
うん、
で多かったのが、今流行ってるんですかね、ウクレレを演奏される方が 5,6 人いらっしゃいました、
はい、
うん、で良かったのがね、尺八、
うん、
尺八を吹かれた方、
はい
はい、あとフルートなのかな、
うん、
そういうこう、まあ、ピアノも弾き語りもあり、
はい
はい、で尺八があり、
うん、
でその後私のティーボランのシャウトがあり、
シャウト
、だからエレアコっていうか、
うん、
要するにアンプにつないで演奏させていただいたのは私だけですね。
あ、
まあカフェですし、
うんうん、
住宅街ですので、あまり大きな音は出せないので、
はい、
うん、よかったですよ、
うん、
はい、土曜日です、ね、
じゃあいろんなジャンルもいろいろだったんですよね。
そうです、そうです、うん、はい、あとあ、なんだっけ、オカリナ、
はい、オカリナ、
はいはいはいはいはい、
はい、
もう演奏されてましたね、
オ
カリナの方もお二人ぐらいいらっしゃって、
うん、あ、綺麗な音ですよね。
そうですね、はい、皆さんこう一応こう BGM っていうかかけながら、うん、
はい、
それにこう合わせてこう吹かれるんですよね、
うん
うん、まあ、尺八もの方も、
はい、
そうですよね、伴奏をかけながら吹かれると、
うん、
私も持ってるんですけどね、尺八、はい、今度ちょっと教わろうかなと思って、
うん、
でもすごくいい音色でしたね、久しぶりに聞きました生で。
ああ、いいですね、
はい、
でもなかなか生で聞く機会ってないんで、
ない
です
よ、
すごい、
ましてあ、そういうね、オープン、オープンマイクでね、
はい、
尺八は
なかなかない、
それは、まあ、民謡のね、
うんうん、
大会だとか、 はい、そういうコンサートのようなものがあれば当然聞けるでしょうけどもね、うん、間近で、はい、尺八を聞かせていただきましたね、
うん、和楽器もすごい外国では、うん、海外ではすごい人気みたいなので尺八ももちろん三味線とか、いや、はいはい、本当生で聞く機会があったら、ぜひ聞いてみたいですね、
はい、でメッセージいただいてました、これ先週ですね、先週メッセージいただいてました、はい、ありがとうございます、行政書士、あ、行政書士ケアマネージャーの加藤慎吾先生から、
はい、
行政書士でもあり、
うん、
ケアマネージャーでもあり、
はい、
加藤慎吾先生から、こんにちは、はい、こんにちは、仕事の先週ですね、仕事の合間にラジオを聞いてます、うん、今日聞いていただけてますでしょうか。神川先生は話題が本当に豊富ですね。いやいやいや、とんでもない。また来週、また週末にでも飲みましょう、はい、よろしくお願いいたします、はい
はい、ぜひ私も誘ってください、
うん、あ、そうですね、はい、うん、もうすごい勉強になるんですよね、うん、先生、加藤先生とお話ししてるとね、はい、やはりその介護の方はもう、うん、もう大ベテランですので、はいですね。で、あの竹並さんからも先週いただいてたじゃないですか、
はい、
でその後にもう一本来てまして、はい、そういえばマラソン大会に出るっておっしゃってたでしょ、
はい、出るって言ってました、
10月1日の札幌マラソンにね、はい、それからなんかもう2大会ぐらい出て、そして、
はい、式もして
式もしてとかっていう、はい、でその後もう1通いただいてまして、
はい、
で団体どのようなね、うん、団体にこう所属してやられているのかって、
あ、なんか
そういう話になったじゃないですか、はい、その団体名が、
はい、
札幌仲間の森クリニックボイトレ部、
うん、
うん、札幌仲間の森クリニックボイトレ部ですって、
うん、
クリニックのスタッフ2名以外、指揮者もピアニストも全員が精神疾患や精神障害を持っている当事者の集まりです。今のところ人数は10名を予定していますと、
うん、
発表時間は15時過ぎです。お時間ご都合よろしければ札幌市教育文化会館大ホールまでお越しくださいませということですね。10月の14日の土曜日、
はい
はいはい、ありがとうございます。
まもなくですよね。
そうですね、
うん、
すごいですね、
はい、
大丈夫なんでしょうかね。
多分これから仕上げかな。
いや、そのマラソン3大会に出るっていうところがまずね、うん、すごいでしょ、すごい体力ですね、うん、私もヘロヘロでしたもん。何曲歌ったんだろう、あのオープンマイクで。まあ、あのやはり私の場合 MC が長いので曲数が少ない少ないんですけど、久しぶりにシャウトさせていただきましたね。まあ、今月もあの24件のバーンさんで、はい、弾き語りさせていただいて、
北24条ですね。
いや
じゃなくて
24件、西区24件、はい、あのペニーレインの横です、
うん、
そこにバーンっていうお店があってですね、はい、でそこで、よくやられてますよね、ライブっていうか、うん、6組ぐらいですね、はい、で私は22日の日曜日ですかね、はい、それまでにはちょっと1曲ねオリジナル作ってます。今の制作してますので披露します。はい、一曲おかけしますか。
はい、
はい、メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは、
はい、未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です。お待ちしております。
はい、本日の一曲目です。浜田翔子でもう一つの土曜日。
Thank you.
行政書士神川法務事務所は、 ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時20分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツ、レディオ TVT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。行政書士そして就活商談士の神川雅史と
アシスタント田中理香でお送りしてます。
はい、番組最後までお付き合いください。メッセージをお待ちしております。 E メールアドレスは、
はい、未来アットマーク 776.fm、 MIRAIアットマーク 776.fm です。お待ちしております。
はい、近況報告、 おすすめ情報、
何でも、
はい、どんなことでも OK です。メッセージお待ちしております。さあ、先週の続きなんですけど、私の肩書きの一つで、はい、就活商談士っていう、はい、就活エンディングですね。商談士っていうのは笑い、相談の段で商談士ですね、はい、でこれは一般社団法人就活ジャパン協会の認定の称号なんですね、うん、はい、で就活ジャパン協会の基本理念である就活を通して高齢化社会に笑顔を、うん、が理念と、正しく理解していただいて就活のさまざまな知識を習得された方に当協会が付与する認定の称号であると、
はい、
で就活商談士はですね、当協会とともに笑顔で就活支援活動を行うと、はい、でそしてご高齢者やそのご家族に笑顔をお届けしましょうと、
うん、
ただ学ぶ、就活を学ぶだけではないんですよね。やっぱり我々現場をとにかく見てますので、たくさん、
うん
うん、やっぱり現場を見ていただきたい、うん、例えば遺品整理だとか生前整理、
うん、
ゴミ屋敷の状況なんかをね、は特に、
うん
うん、
なるほど。
でこの就活じゃ商談士の称号を得るためにはどうすればいいか。
はい
はい、一般社団法人就活ジャパン協会同支部、私同支部の代表なんですけど、
うん、
同支部の方にまずご連絡いただいて、
はい
はい、で通信講座になってるんですね、
うん
うん、でまずテキストがですね、はい、3冊、
分厚い、
いや薄いんです。一応その後に講義もあるので、それの一応レジュメになってるんですよね、うん、そのレジュメテキストが3冊、
はい、
そして参考書が1冊、
うん
うん、でエンディングノートが1冊、
はい
はい、まずこちらお送りさせていただきます、
うん、
でご自身で学んでいただくと、
うん、
で何か質問等々があればメール等や電話でお聞きいただきながら、
うん、はい、
まあ、通信講座ですよね、
うん、
はい、まずお一人で学んでいただくと、
はい、
でただ学びたいだけであればここで終了ということですね、
うん、
それで受講料が5980円なんです、
うん、
でその後、
はい、
せっかく学んだんで、
うん、
やっぱり講義も聞いて、
はい、
で最終的に試験を受けて就活商談士として資格を取りたいっていう方は、う
ん、はい、
まず今お話ししたテキスト等で勉強していただくと、
うん、はい、
もう目安はもうご自身で決めていただきます。まず、まあ、目安っていうかその勉強する時間は、
うんうん、
で大体30日あれば一通り目は 2、3回通せるのかなと思うんですけど、
うん、
でこの間受験された方はもう1週間後に連絡が来てですね、
はい、1週間、
それで試験を受けたい、まず講義を受けて試験を受けたいんですと、
う
ん、
はい、
ですので、で講義は私ともう一人で二人で講義を行います、
うん、
はい、ですので私と、まあ、代表なんですけどもね、うん、協会の代表とで受講者の方のスケジュールがあればいつでも、
うん、
ですから前回の方は確か土曜日か日曜日の午後1ぐらいから、
うん、
要するに3人の、
はい、
スケジュールが合えば、ですから好きな時に、私たちのスケジュールさえ合えば、
うんうんうん、
好きな時にまず私たちの講義をお聞きいただくと、うん、2時間から3時間ぐらい、
受講者がもし一人でも OK なんですか。
そうです、ですから一人でも OK ですし、でお二人いてスケジュールが合わなければ別日でも全然構いませんし、うん、
はいはい、じゃあ仕事をしてる方でも、
ね、
お休みだったり、
はいはい、
空いてる時間でできるってことですよね。
はい、もう夜ご飯食べて7時から、うん、夜の7時からで私たちのスケジュールが合えば、
はい、
平日の夜でも構いませんし、ただ、うん、ちょっと遅くなりますけどね、2時間から3時間私たちの講義、まあ、プロジェクター使わせてもらって、講義をさせていただいて、
うん、
でそれから、ビデオも見ていただくんですよね、
うん
うん、
大体な何単位というか、講義は、
で、そのレジュメの内容というか、まずその講義の内容としては、
うんうん、
まず第一部がまず、まあ、就活の基礎的なこと、まず就活の基礎、はい、でエンディングノートですね、
うん、
で第二部が高齢者向け住宅のこと、
うん、
はい、で生前整理、
うん、
で葬儀埋葬供養と、はい、で3部が介護医療ですね、
うん、
介護保険制度について、で認知症だとか終末期医療、そういうことについて講義させていただくと、でその次は成年後見制度ですね、
うん、
あと身元保証について、
はい
はい、で最後に遺言相続の基礎ですね、
うん、
あと死後の事務遺品整理、
うん、
はい、うん、葬儀どこ行った、あ、葬儀は第二部ですね、
うん、
はい、で死後の事務の手続きについてだとか遺品整理の仕方、その辺を私たちの講義とあと他の講師の先生のビデオを見ていただいて、だいたい2時間から3時間ぐらいかかるんですよね、
うん、
その後、
はい、
試験を受けていただきます。だいたい20分から30分ぐらい、60問ですね、
うん
うん、もうレジュメに載っていること以外は試験問題は出ませんので、
うん、
レジュメを見ていただいて私たちの講義を聞いていただければ間違いなく今まで不合格になった方いらっしゃらないので、
ドキ初のとか、
で一応70点以上が合格ラインということでですね、で合格すると、まあ、認定証の授与、
うん、
前まではねこちらで商談師の方に来ていただいてゲストで、
はい、
でここで授与してたんですよ、はい、認定証とか言っておめでとうございます、うん、いやそれもやろうとは思ってるんですけどね、
うん、
でそこから なわけですよ、もうそれで、うん、じゃあ資格を取って、
はい、
うん、それを生かせて、いや生かしながら自分のビジネスを、まあ、広げていくかっていう人もいれば、うん、もう資格だけ取ったんで十分だっていう人もいれば、
うん、
あ、じゃあ資格を取らせていただいたんだからその教会との関わり、
うん、はい、
どのようにして連携してやっていくかっていうことはそれからのお話ですよね、うん、まあ、最初にもちろんお話しさせていただきます、どういう目的で、
うん、
この講座をね受講されようと思ったかっていうところをまずお聞きして、うん、 やっぱり就活ビジネスをやりたいとか、少しでも収入になるための活動をしたいとか、うん、いろんな方ももちろんいらっしゃいますんで、
うん、
はい、ですから本当に連携して、活動していこうということであれば、
はい、
まあ、登録していただくんですけどもね、協会にね、
うん、
はい、その時の登録料も若干かかりまして、でお名刺とかも最初は登録していただければ、あの協会の名刺をお作り、 ご要望の方に、ご希望の方にはですね、
うん、
名刺をお作りして、無料で、これは無料で、はい、うん、ですからまずはテキスト等で勉強をするのに5980円かかります、
うん、
はい、でこうその後講義を受けて認定試験を受ける受講料が5000円です、
うん、
で両方ともじゃあお願いしますっていう方はもう ぴったり1万円ポッキリで、
ポッキリで、
はい、やらせていただきます、
うん、
まあ、多分どこのその就活民間の資格よりも多分お安いと思うんですよね、
うん
うん、ですから1万円で就活商談士の認定資格を取っていただいて、
うん、
まあ、あとはそこからなわけですよ。私たちの仲間になって、うん、
はい、
いかに就活の重要性や必要性をこう広めていくか、
うん、はい、その後のサポートとかも
そうなんです、
あのしてもらえる、
そこが一番なわけですよ、
う
ん、
そうですよね、せっかく
ですから取ってさよならではなくて、
うんうん、
でも取ってさよならの人もいるんですよ。もう取っただけで十分だ、勉強しただけで十分だ、
あ、なるほど、
自分のために学んだ、家族のためになるだろう、うん、
はい、
ただやっぱり連携してやっていきたいっていう方はもうしっかり 連携して、
うん、
やっぱり発信するところからです、
うん
うん、やっぱりセミナー打ってきます、
うん、
でとにかくここに就活が相談できる就活商談士がいるんだよということを発信する、まずお手伝いを私たち協会がお手伝いまずさせていただくところからですね、
うん、は
い、あとはもうビジネス、要は事業されていて、
うん、
要するに、まあ、まあ、連携ですよね、
うん、
やっぱりお客様紹介する、紹介されるというような、
うん、はい、
ビジネスパートナ
ー、うんうんうん、
はい、
なるほど、
そういう方も当然いらっしゃいます、
うんうん、
はい、これが、一応就活商談士、
はい、例えば私だったら、あの物価を作る、仏さんのお花を作る講習会しますよって、
はいはいはいはい、
だけどお花も教えるけど、
うん、
そういう資格も持ってますよみたいな、
うん、
そういうちょっと
そうです
ね、あれですよね、セミナーやりながらお花も作るとか、
うん、はいはいはいはい、
なんか合わせてとかもできるんですね。
そう
やってすると、
ですからご自身のビジネスに合わせた形で、だから、
うん、
ですから私たちは2025年問題がやっぱり心配なわけですよ、
うんうん、
とにかく高齢者だらけになった時に自分のビジネスが本当に、
うん、
その高齢者社会に対応できますかと、
うん
うん、で、はい、就活を学びませんかっていうのがまあ趣旨ですよね、うん、そのビジネスやってる方に対してはですね、
うん、
はい、
そうですね、
というところでございます。もう一曲挟みますか。メッセージお待ちしております。イメールアドレスは、
はい、未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です。お待ちしております。
はい、近況報告、おすすめ情報、どんなことでも OK ですのでメッセージお待ちしております。それでは次の曲お聴きください。スーパーフライで輝く月のように。
I'm not afraid to die. 心こじ開け、私の全てを受け止めてくれたんだ。誰かを頼る心、強く信じる心、きっとあなたに出会ったから、さよならできたんだ。ありがとう。だから苦しい時には私の光で守ってあげたい。誰かのためになりたい、誰かのために生きたい、きっとあなたに出会ったから、
法務事務所はご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時40分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TVITFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。行政書士そして就活商談士の神川雅史と
アシスタント田中理香でお送りしております。
はい、番組最後までお付き合いください。メッセージお待ちしております。イメールアドレスは、
はい、未来アットマーク 776.fm mirai@776.fm です。お待ちしております。
はい、どんなことでも構いませんので近況報告おすすめ情報どんなことでも OK です、はい、メッセージお待ちしております。さあ、何か質問ございませんか。就活商談士に関して。
就活商談士、
はい
はい、私やっぱり興味のあるところがそのエンディングノート、
うん、
はなんかあのまあ40歳過ぎたのであの少しずつ書いていきたいなと思って、うん、なんかこう可愛らしいというか、
うん、
あのなんかそういうのとか どこに行ったらあるのかなと思って、
もう今はもう
なんか持っててもいいですよね。もうね、
いやいや、もちろんもうどんな年代でも持っててもいいと思いますよ、うん、
あれ誰でさっきあの芸能人の方で、はいはい、女性の方が確か、うん、運重超えたので、
はいはい、
興味を持ってで、はい、書き始めたみたいな、
はい、
で自分も書いて、
はい、
あのなんか最近こう人にあの勧めてるっていうのを、はいはい、なんかテレビで見たんですけど、
はい、
ちょうどなんか同じくらいの年になったの で、
ね、誰だったかな、
うん、
各地過去でもないし、
はい、
誰だっけ、
ね、
はい、
あー分かった、なんか銀座のホステスさん役やった女優さんでしたね確か。
銀座の、あ、分かった、財前直美だ。
あ、そうそうそうです、そうです、
はいはいはい、はい、
そうです、そうです、
そうです ね、
ね、
エンディングノートを書いて、
うん、
要するに就活を、
はい、彼女も確かあれじゃないですか、資格を取られたんですよ ね、
そうですね
確かね、
もうたくさん要するに民間資格あるわけですよ、
うん、
就活カウンセラー、シニアライフカウンセラー、就活アドバイザー、うんうん、就活なんちゃら、就活シート、就活なんちゃらってね、
うん、
はい、もうたくさんとにかくあります、
うん
うん、なのでまあほとんど の、 その資格はやはり資格ビジネスになってますよね、うん、
あ、なるほど、
うん、ですからユーキャンのように名前出しちゃったけど、
はい、某ユーキャン一緒か、うんうん、
あ、要するにいろんな資格取れますよテキストってね、うん、これで勉強すれば、
はい
はい、取れますよ、
うん、
だからといって取ったからといってね、
うん、
私も最初社労士かなんかのテキスト、うん、行政書士だったかな、で例えば勉強してね、
はい、
合格したからといって、
はい、
ユーキャンが何かしてくれるわけでないでしょ、仕事を斡旋してくれるわけじゃないですからね、
はい、
うん、そうですね、今ちょうどね、うん、私曲制作ったら一丁前ですけど、
うん、
あの曲作ってましてね、
はい、
で、まあ、就活の、
うん、
で今エンディングノートをテーマにした曲を今、
はい、
作ってまして、
うん、
まあ、なかなか忙しくてあれなんですけど、ただ出てくるんですよ言葉は、
うん、
もう出すぎるぐらい出てくるんです、
うん、
それをその曲に乗せる、
うんうんうん
うん、その難しさ、
へ、
で曲も出てくるんですよメロディーもね、
あー、なるほど、
だけどもなかなか難しいんですわ、
うん、
いや要するにエンディングノートってまず自分を振り返るところから始まりますから、
うん、
1ページ目は履歴書ですから、
うん、
自分の誕生日だとか血液型だとか、
うん、
はい、お父さんお母さん出生したのはどこであるっていう、
うん、
で学歴職歴から書いていくんです、
はい、うん、初恋の人は書かなくて、
うん、いや、そうだから思い出の好きだった人だとか、
うん、
友達、あの友人のとのエピソードだとかね、
うん、
そういうのを書いていくとこう思い出したり、
うん、
あと新しい気づきも生まれたりするじゃないですか、
はい、
だからそこからですから、もうなんかエンディングノートっていうのはもう決めた、もうすでに決めた葬儀社さんの名前だとか、
うん、
お墓の場所だとか、
はい、
納骨堂のねある お寺さんだとか、
うん
うん、正殿つけた戒名はこれだぞだとか、なんかそういうものをこう残しておくものかなみたいな、
うん、
そういうふうに考えられている方が結構多いんですけどもね、うん、まあ、そうではなくて、まず自分をこう振り返りつつ、
うん、
そして気づきも生まれつつ、
うん、
で大切なことはやはりこう万一な時のことを想定して、こういう時にはこうしてほしいんだっていう要望希望をしたためておく、
うんうんうん、
でやっぱり一番は自分が意思表示できなくなった時に、
うん、
例えばご病気か何かでね、
はい、
その時に一番辛い判断、要するに延命治療だとか尊厳死の問題ですわ、そこを家族に判断させるなと、
うん、
かわいそうでしょ、家族が判断しなきゃないっていうのは、
うん、
まあ、当然本人さん意思表示できないので家族が判断するしかないわけですけどね、
うん、
だけどせめてエンディングノートにそういう状況になった時は私の希望はこうなんだ、うん、延命治療は必要ないんだ、
うん
うん、でもし万一のことがあったら例えば検体に出してほしいとかね、そういう方もいらっしゃいますからね、
うん
うん、葬儀はいいから検体に出してとかね、
うん
うん、で葬儀は通夜葬儀は必要ないから、
うん、
直葬直葬、
うん
うん、安置所から病院から安置所へで24時間後にもう焼いてくれと、
うん、
でもう合祀できる、うん、もうお墓で十分だよっていうね、
うん、
まあ、最終的にはそういうことをしっかり決めておいて、
うん、
でご家族の方がなるべくそのご本人様のご要望に応えてあげる、
うんうん、
ただやっぱりその状況状況によってやっぱり変わってくると思うんですよね、
うん、
いくらお父さんそういうこと言ってもね、さすがにここはこうしてあげよう、あそこはこうしてあげようはもうそれはしょうがないことであって、ただやっぱりご本人さんの意思はどうだったのか、希望はどうだったのかっていうのは、うん、綴っておいた方がいいでしょ、
うん、
で思い出だとかで最後にやっぱり家族だとか友人だとかに宛てるメッセージ書ける、そういうページもあるんですよね、だから全体的にはそういう形になってるんです、今エンディングノートって、うん、ただ一生懸命ねボールペンで間違いないように書いてってやると今度ストレスになりますから、今就活疲れで具合悪くなってる人もいるっていうぐらいだから、もうこれやらなきゃいけない、そうだと本末転倒なんで、はい、もう書けるとこからテレビ見ながらでいいんですよ、暇な時にちょこちょこっとこう書いておく、はい、ただ財産のことに関してはね、しっかりその意思があれば、どういう形で残したいっていう強い意思があれば、
うん、
遺言書にしないと、
はい、
それはダメですよっていうところですね、
うん
うん、ですからリカさん今日、
はい、
エンディングノート買って書いてください、
ま
あまあまあいいわ、一冊あげるから、
え本当ですか、
ええ、
かわいいやつですよ、
いやあんまりかわいい、でもねかわいい、かわいくはないけど、なんでか、
いや後からね、
うん、
なんか死んだ後に、
うん、
こう開いた時にいかにもこう、うん、私らしいって言ったらやっぱ可愛い感じじゃないですか、うん、
でまあお子さんたちがまず最初に見ますわね、はい、でその後にお子さんたちが今度ね、リカさんぐらいの年代になると書きますよね、
うん、
そうすると2冊になりますよね、お子さんのやつとリカさんのやつと、
はい、うん、
でもしお子さんが亡くなるとお孫さんに今度行きますね、そういうことお孫さん2冊受け取れますね、まあ、お孫さんがいっぱいいると奪い合いになる可能性はありますけどね、
あ
そうするとお孫さんは自分のお母さんとリカさんのとのなんか思い出みたい、うん、エピソードみたいなところも書けるようになってますからね、エンディングノートって、だからその辺も楽しくないです、お孫さんが、
うん、
要するにお母さんとリカおばあちゃんとの思い出、うん、あもちろんね、まあ、思い出の写真貼れるようなスペースもあって、
うん、
で思い出の写真、まあ、そればっかりだとアルバムになっちゃうんでね、思い出の写真、本当に思い出の写真1枚とあと家に使ってほしいっていう写真こう貼っておくと、
うん、あなるほど、う
ん、いや、あんまり思い出の写真ばっかりだと単なるアルバムになっちゃうんでね、
なる
そういう形ですね、エンディングノートってね。うん、なので書いとく、いや、いいと思いますよ。うん、いや、しっかりした様式にのっとったエンディングノートじゃなくてもいいわけですよ。普通の大学ノートでも いいわけですよね。
うん、
うん、とにかく自分の希望要望がしっかり家族に伝わって、
うん
うん、で、まあ、できれば今言ったようにね、
うんうん、
何十年後かにまだ見ぬね、例えばお孫さんの子供、
うん、
まあ、ひ孫までリカさんなら見れるかもしんねえな、ね、うん、そのまだ全然見ぬ子孫にこう承継できる、
うん、
でしょ、もしちゃんとこう渡っていけば、
うん、なるほど、
うん、遺言状をね孫が保管してるなんていうっていうか承継するなんていうことってあまり聞きませんよね。でもエンディングノートだとそういう思い出の写真だとか思い出のエピソードだとかも書かれているんで、
うん、
まだ見ぬこれからもう50年後先に生まれる子孫にもしかしたら渡るかもしれない、
うん
うん、それをもとに家系図だってバッチリ作れるかもしれないし、
うん、
なんかエンディングノートの話してしまいましたね。はい、もういい時間になってしまいました。3曲目かけようと思ったんですが3曲目はパスさせていただきます。はい、メッセージ来ないな今日。ね、メッセージお待ちしております。はい、まだ時間ありますのでね、
はい、
はい、ですので11月に就活ジャパン協会で少し大きなイベントをやります。まあ、そこでその入館体験できるかどうかはちょっとまだ分かりませんけど、うん、でも例えばこの就活商談所を受けて、
うん、
で入館ね、棺桶にちょっとドレスを着て、
はい、
まあ、そのドレスまではちょっとご用意できるかどうかはあれですけど、
すごいドレスがあるって聞いて、
入館体験はできますからやろうと思えば、
はい、
ね、ですからぜひ言ってくれれば、
うん、
はい、
ですね、ちょっとやっぱり体験しときたいですね。
やっぱこういう話 してるからかい、
うん、
いやいやいや、うん、
うん、なんか怖いんで、なんで
ね、自分で話しときながらなんで怖くなっちゃうんだろうね。いや、私ももちろん入ったことありますけど、
はい、
もう全然ですよ、
うんうん、
ちゃんとあその間開けてねってそのままにしないでねって言って入りましたけど ね、
なんかね、周りの方が釘と金槌持ってたら嫌だなと思いますけどね。
頼むから開けてよって、うん、そういう感じですね、はい、それでは最後の曲をお聴きいただきながら、はい、お別れにしましょうか。来週はですね、最近いろいろトラブルのね、相続の案件とか、
はい、
で弁護士さんのところにね一緒に同行させていただいたり、まあ、
うん、
ちょっとあまりね具体的なお話はねなかなかできないんですけど、とにかく今ちょっと相続 の方でトラブルがね、
うん、
やっぱり多いんですよ。その辺のような話を来週はしようかなと思っております、はい、
骨肉系ですね。
もう骨肉も骨肉、
その辺もねやっぱ興味ありますね。
もうね恐ろしいから、
わお、
なんでそうなるのって。
ああ、なるほど、
うん、はい、
はい、
それでは最後の曲をお聴きいただきながらのお別れでございます。最後の曲はですね、私の一押し、
はい、
はい、誰でしたっけ。瀬川彩香さんです。
はい、
はい、瀬川彩香で The Brightest Woman。
完成しないまんまだから。
メッセージ一件お預かりいたしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネームタミオ先輩、あ、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
久しぶりの投稿です。ご無沙汰しています。仕事中ですが今日は車の中で割とゆっくり聞けています。あ、ゆっくりの割には メッセージがギリギリなんですがさて、つい先ほどの出来事ですが、
はい、
マコマ内の現場で仕事をし、次の現場に向かう途中、地下鉄平岸駅の近くでガソリンを入れている最中に携帯電話がないのに気づきました。てっきりマコマ内の現場に忘れてきたものと思い込み急いで引き返しましたが、そこに携帯電話はありませんでした。あら、そこしか車を降りてないので顔面蒼白になり、その場に居合わせた人に携帯を鳴らしてもらうと、なんと車の方から音がしてると言われ、車に駆け寄ってみると、なんと車の運転席側の屋根の上に、
あ、
屋根の上にしっかりと置いてありましたってことは、上に置いたまま走ってたってこと。
先輩それ初めてじゃないですよ、多分何回目かですよ。なんか前にもそれ
よく考えてみると、ここで作業する前に車から物を下ろすときに何の気なしにポンと置いてしまったのでした。かれこれ10キロ以上車の上で頑張ってくれた私の携帯電話、思わず頬ずりをしてキスしてしまいましたちなみにこれで3度目です。
あ、ほら、
なるほどですね。
なんか前にもねそんなことがあって、うん、
はい、
すごいですね
旅の先輩気をつけてくださいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、番組終了のお時間としまなりました。さあ、ところで今日はですね、実はこちら FM ドラマシティ開局記念日、はい、だそうです。今日は10月の3日、はい、14周年目に突入です。皆さん、周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティのスタジオから神川雅史の未来地図をお送りしてまいりました。お相手は行政書士就活商談士の神川雅史と
アシスタント田中理香でお送りいたしました。
はい、1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージをいただいた皆様誠にありがとうございました。この後も今日開局記念日おめでとうございます、レディオ TYTFM ドラマシティにお付き合いください。神川雅史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたしました。また来週火曜日午後2時にお耳にかかります。さようなら。
出す。でも買えるものと決して買えないものあります。正直だねって言われるんです。